おはようございます。皆様お元気ですか？今日もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の地なる御神様、今日もこうしてあなたの御前にぬかずき、それぞれの場所で礼拝が捧げられますことを心より感謝します。どうぞ主よ、今私たちに御言葉を語りかけてください。聖霊を豊かに注いでください。心だと心の弱さをどうぞ守り導いてくださいますように。なかなか、思い通りにいかない日々があります。体の弱さ、心の弱さを感じざるを得ないような日々です。どうぞ主よ、負けてしまいそうな私たちの心と体を支え守ってください。あなたを見上げることで、主よ、また力を奮い起こして生きていけますように支えてください。どうぞ、頑張りすぎないで、それぞれあなたが置かれている場所で、主よ、それぞれ自分らしく、しかし着実に歩んでいけますように導いてください。一つ一つのことをまず乗り越えていくことができますように。時には立ち止まるような思いになりますけれども、それも含めてあなたが私たちの弱さも含めて主を導いてくださいますように。それぞれのご家族や関わってらっしゃる事柄、お仕事やいろんな状況をどうぞ支え守ってくださいますように。身も心もあなたに向けて歩んでいくものでありますように、皆によって祈ります。アーメン。毎月月の最後には詩編を読んでおります。今日は詩編53編なんですね。最初に申しておかなければならないのですけれども、説教というのは、聖書の言葉を今の私たちに、聖書が語りかけている、そういうメッセージを、御言葉のメッセージを、聞いていくこと、また伝えていくものなんですね。ただ、今日の説教は、最初の方はですね、ほとんど聖書の勉強という感じになります。それがどうぞお許しくださいますように。で、この詩編53編というのは、実はすでにですね、詩編14編、我々は、だいぶ昔に読んだ詩編14編なんですけど、それとほとんど同じ言葉なんですね。ちょっと違うだけなんです。なぜ、この詩編53編が詩編14編と まさに同じ詩編がこうやって2つ収められているのかということなんですね。この詩編14編と詩編53編というのは、もうほとんど本当に見比べて読み比べてみなすといただくと、ほとんど同じなんですね。ですから、この詩編53編を読むときには、どうしてそうなっているのかということをですね、まず最初に解説をしなければいけないんですね。それがちょっと勉強っぽくなるのが、申し訳ないかなと思っております。何よりですね、この詩編というのは150編もありますから、実は一気にですね、150の詩編が一遍にまとめられたというわけではありませんで、むしろ長い歴史の中でいくつかのこのような詩編の集まりがありまして、集合体って言いますか、こう集まっている詩編っていうのがあって、それが合わせられて現在の詩編という形になりました。今考えられているところでは、おそらくは少なくとも5つですね、それぞれのまとまりがあっただろうと言われています。詩編1編から41編のまとまり、42から72、 73から89、そして90から106、107から150のこの5つのまとまりがあるんですね。それが、まあ、1つの詩編、150編に、まあ、合体されたということにな、考えられています。で、14編とこの53編っていうのは、ダブっていると申しましたが、その14編は第1部、つまり1編から41編の中に入っているんですね。その中にダビデ詩編、ダビデの詩編というのがありまして、それが3編から41編。これをダビデ詩編1というふうに申しますと、次の、2番目の42編から72編までが、まあ、第2部というふうに考えられている。その中にも、ダビデの詩編2ですね。それが51から72、ダビデ詩編、ダビデの詩編というのが出てまいります。その、ダビデ詩編1とダビデ詩編2に、それぞれ、この同じようなですね、14編と53編が入ってるんです。おそらく、まあ、ダビデ詩編の1、つまり3編から41編と、それからダビデ詩編の2、51編から72編というのは、その、もともとこのダビデ詩編というのは、ダビデ王がその都をエルサレムに置いて、まあ、そこから始まった、まあ、礼拝ですね。まあ、神殿の礼拝。まだその時にはエルサレム神殿の礼拝はありませんでしたけれども、エルサレムに都をダビデが置いて、そこに礼拝所をおそらく作ったわけですね。そこで主なる神様の礼拝をする。その中で用いられてきたのが、ダビデ、まあ、祈りとか賛美というもの。まあ、それが元々の詩編なんですね。この詩編150編の元々っていうのが、まあ、ダビデ詩編。つまりダビデの礼拝。エルサレムの始まった礼拝に関する、まあ、その後ずっとその後、ソロモン王がエルサレム神殿を作りまして、そして神殿礼拝がありますね。そしてその神殿、エルサレム神殿がバビロニアに滅ぼされた後に、こう、ユダヤ人たちがそれぞれ散らばってまいります。その散らばった場所で行われてきた街道、ユダヤ教の街道による礼拝、それで用いられた。それも、エルサレム神殿の礼拝をずっと引き継いでいるわけで、そういう中で集められてきた、歌われてきたり、祈られてきたのが、この詩編のずっと歴史になるわけですね。で、おそらく、ダビデ詩編の1と、ダビデ詩編の2、つまり詩編3から41のダビデ詩編1と、詩編51から72のダビデ詩編2というのは、集められた場所や、時代が違うわけなんですね。まあ、だから、編集、それぞれ編集された時代が違うんだと考えられています。にもかかわらずですよ。にもかかわらず、この、同じような聖書の言葉、詩編です。詩編14編と53編。それぞれが両方に含まれているということは逆に言うと、詩編14編の方が、まあ、早かったとするならばですね、詩編14編の、その詩編が、ずっと後に編集されたダビデ詩編2の詩集の中でも、ずっと採用されてきたと言いますか、祈られ続けてきたから、なんか、もう一度新たに53編に入れられたんだと、いうふうに今では考えられています。つまり、もう少し言い方を変えますと、時代が変わっても、まあ、いろんな、その、礼拝の状況が変わったとしてもですね、この詩編の14編、53編、この共通するこの詩編というのは、ずっと読み継がれてきたんだと。おそらくエルサレム神殿の時から、あるいはユダヤ教の街道での礼拝の中でも、とてもこれは、よく歌われたと言いますか、礼拝の中で使われてきた。だから、それぞれの時代にこうずっと残っている、引き継がれてきたんじゃないかと考えられています。言い換えるならば、いつの時代も人々がこの詩編の言葉を共感をして、 口ずさんできたから、両方のダビデ詩編に、まあ、残されたんだろうと考えられているんですよね。ということはですね、じゃあどこがね、この詩編のどこがですね、そんなにイスラエルの人々、そしてユダヤ人にとって共感を呼んできたのかということなんですけれども、それはちょっと見てください。それが実は最初のところに出てまいります。詩編53編の2節を見てください。詩編53編2節。神を知らぬ者は心に言う。神などないと。人々は腐敗している。忌むべき行いをする。善を行う者はいないと出てきますね。これついでに同じく詩編14編を見てくださいませんか。884ページなんですけども、詩編第14編の184ページ。やっぱりその最初の言葉見てください。14編。神を知らぬ者は心に言う。神などないと。人々は腐敗している。忌むべき行いをする。善を行う者はいない。この、まあ、14と53を、まあ、手で挟んでですね、こう、見比べていただきますと、全く同じ言葉だということが、お分かりになってくださいますでしょうか。まあ、原文で申しますと、一箇所だけ実は違っておりまして、忌むべき行いをするの行いというのが、14編の方では、ありらーという言葉、これは振る舞い、忌むべき振る舞いをするってなってますが、53編の忌むべき、この行いと訳されている言葉は、アーウェールという言葉ですね。これは不正ということ。ちょっと違うんですね。忌むべき不正を行う。技というのと不正。それだけなんです。あと全部同じ。それから3節4節も見てください。14編で言うならば、2節ですが、主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を知る人はいないかと。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいない。53編、3節。神は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいないんだ。これも、ほとんど、全く日本語で言うと同じなんですね。原文で言うと、14編の方の、背き去ったっていう言葉が、53編の方で言うと、4節、誰も彼も、これは離れ去ったっていうふうに訳すべき言葉。ちょっとでもまあ、背き去ったというふうに訳してもいい。両方と合わせていると考えてもいい言葉なんですね。どうでしょうか。このように、全く同じことが、なぜ書かれているのかと申しますと、先ほど申しました。ダビデ詩編の1にも、ダビデ詩編の2にも、両方、これが収められているということは、考えられるのは、ずーっと同じその詩編が、いろんな場面で、いろんな礼拝や場面で、祈られ続けていたというか、歌われ続けていたって言いますか。だから、両方と残ったんだ。ただ番号が違うだけで残ったんだと。いうことがわかるんですよね。どうでしょうか。面白いなと思います。こういうところに詩編のがどういうふうにできたかっていうことがちょっとわかってくるわけですね。そしてこの二つの詩編はですね、4節5節、14編でいう5節、悪を行う者は知っているはずではないか。パンを食らうかのように私の民を食らい、神を呼び求めることをしない者よ。14節は主を呼び求めることをしないんですね。ヤハウェですが、53編では5節、悪を行う者は知っているはずではないか、パンを食らうかのように私の民を食らい、神、エロヒームですね、を呼び求めることをしない者よ。ちょっとそこだけが違い。そして、その次、6節、その家にこそ、大いに恐れるがよい、かつて恐れたこともなかった者よ。ここは14編。五節、そのゆえに大いに恐れるがよい。神は従う人々の群れ。こっからが違うんですね。 6節が違うと言った方がいいかもしれません。14編の方では、神に従う人々の群れに言います。貧しい人の計らいをお前たちが挫折されても、主は必ず酒どころとなってくださると。まあ、いろんなね、反発する人たちや、迫害をする、そういう、人たちに迫害をされて、その敵がですね、挫折、我々の思いやいろんな人生のその歩みを、イスラエルの人たちの歩みを挫折させても、主は必ず酒どころとなってくださる、その信仰者の、守ってくださる、そういう城、酒どころとなってくださるんだ、っていうのが14編です。それに対して53編は、それゆえにこそ、大いに恐れるがよい。かつて恐れたこともなかったものよ。あなたに対、これは敵に対して今度は言ってるわけです。14編は自分たちを守ってくださる神様って言ってるに対して、53編の方はあなたに対して陣を敷いた者の骨を神は撒き散らされた。つまり神様に対して陣を敷いた者、つまりこれは戦争です。戦争ですよね。戦争の、いろんな陣がありますよね。陣立てってなりますけども、そのものの骨を神は撒き散らされた。だから、もうその敵の軍隊が破れるわけです。負けちゃって、そして死体がこうゴロゴロするわけです。それで神は撒き散らされた。神は彼らを退けられ、あなたは彼らを辱めた。骨が撒き散らせるっていうことはどういうことかというと、撤退していくわけです。戦いに負けて、多くの者が、戦争に負けて死にますよね。そして勝ったらですね、そのご遺体を、ちゃんと、運んでですね、そして葬るわけですね。弔うことができるんですが、負けて敗走しちゃうと、死んだその兵士たちをその場に置き捨てられるわけですよね。それで、勝った方も、まさに、その、死体をもう見向きもしない。葬ることをしないっていうことになりますから、配送していって、残った死体が骨になって、バラバラにこう骨が散っている、そういう状況なんです。だから、敵の軍隊が、負けて配送したんだってことなんです。神は彼らを退けられってのは、そういうことですね。そしてあなたは彼らを恥ずかしめた、負けたんだっていうことなんです。そして7節、どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように、神がご自分の民、囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろうと。ここも14点では、どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように、神がご自分、これは主が、神と違いますね。主がご自分の民、囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろうと。全く、ほとんど同じ言葉が、ここでは使われていますよね。どうでしょうか、比べてみますと、詩編53編の方が、なんていうかな、大きな陣ってありますように、もっと国と国との戦争とか、そういう敵との軍隊との戦争っていうことを考えているっていうことが、だからもっとより大きな感じですね。で、詩編14編の方は、なんとなく個人的な悩み、貧しい人の計らいを、お前たちが挫折されても主は必ず酒どころになってくださる。個人的な悩みとか、そういう信仰上の苦しみとか、そういう、いろいろこう圧迫を受けた迫害とか、そういう中でも神様は守って、だからもうちょっとこう、なんて言ったらいいのかな、このこじんまりしてるって言いますか。そういうものと、53編はもっと大きな戦争とかということを考えているっていうのは、やっぱりこれが違いがありますが、いずれにしろですね、この、53編にしろ、そして14編にしろ、最後のですね、7節のところで、どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように、つまり、とてもこう、神様を知らぬ者は心に言う、神などいない、人々は腐敗している、因べき行いをする、善を行う者はいない。それが悪を行う者が、その五節ですね、パンを食らうかのように、私の民を食らいっていうことは、その神様
無神論ですね。神様なんていないんだという者たちがもう増えてきて、それが敵で自分たちのその私たちの民族、民を喰らうんだと。神を呼び求めることをしない者たちなんだと。だから、神様がその人たちを裁くんだって言うんですよね。そして、本当に神様を求める者には、ちゃんと逃れの場所というのがあるし、敵軍53兵に言うならば神様が自らその敵をやっつけてくださるんだって。そしてイスラエルの救いがシオンから起こるように、神がご自分の民、囚われ人を散らされた。そういう人たちを連れ帰られるとき、ヤコブは喜びを、イスラエルは喜びは、つまり、敵軍やそういうものと迫害ものからちゃんと助け出してくださるんだってね、そういう希望、いつかの待望をこう言っているのが53編、そして詩編14編なんです。いつか未来が来る、そういうね、希望の未来がある。だから待ち続けようっていうことなんですね。この詩編の内容というのは、最初に申しましたように、どんな時代、状況が変わってもですね、こう迫害されている、苦しめられている、あるいは国をなくして、国がある時でも他国から攻めてこられますよね。そういう状況がありますし、国をなくしても、それぞれの場所で場所での戦いがあって、神を知らない人たちがそこではいっぱいいるっていうことでしょ。そういう状況の中で、まあ、後の、いつも、まあ、ある意味で逆に言うと、イスラエルの人々、ユダヤ民族というのは、いつもこういう苦難の歴史の中で生きてきたとも言います。そういう苦難の歴史の中で、繰り返し繰り返し、詩編14編、あるいは詩編53編のこの、神を知らぬ者は、神などいないと。そして、パンを食らうかのように私の民を食らい、神の呼び求めることをしない者よ。神様がいつか裁かれるぞと。そして、イスラエルの救いがシオンというのはエルサレムのことですね。シオンから起こるようにと。再び、喜び踊り、喜び祝う。そういう時が来るようにっていうのは、もうずっと民族の、そして国家の昔からの願いって言いますか、それを込めた祈りがここにはありますから、だから、どんな時代でも、この言葉、詩編の言葉が読み継がれてきた。そして、その最後の六節のところだけ少し変えられているのは、それぞれの時代によって、状況によって、祈りの言葉が変わってきたんだ、ということなんですね。どうでしょうか。まあ、ちょっと長い歴史を話してしまいましたけれども、詩編の歴史、旧約の歴史、から申しますとですね、イスラエル民族からそしてユダヤ民族に至る歴史の中で、この詩編53編、詩編14編がどんな時代でも読み継がれていった理由っていうのは、本当に苦難、民が苦難を味わっている、国が苦難を味わっている、そして散らされたそれぞれの場所でもなおいろんな神様を知らない者たちが圧迫、自分の民を喰らうっていうんですからね、食い物にしている、そんな状況の中で神様を呼び求めていたんだっていうことがわかります。じゃあその上でですね、私たちはじゃあ一番重要な点で、私たちはこの今のこの詩編、今の状況、クリスチャンはこの詩編53編、14編を読んで、どう読んでいったらいいんだろうか。イスラエルの人たち、ユダヤ教の人たちは、自分たちの苦難の歴史としてね、読んできたんだと。そうなんですよね。ですから逆に言うと、今までの言い方をもう少しまとめるならば、この詩編53編や14編というのは、神を知る者たちが、などいない。神などいない、人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいないというのは、この世界の状況なわけですよね。この世界の状況に対して、神様を知らない、まあ、いわば異邦人というか、信仰を持っていない者たちが、自分たちをいじめる、迫害をする、 妨害をする。そういうことを神様、助けてください。彼らは本当に神様のことを呼び求めることをしないんです。でもいつかその彼らに対して、神様あなたがちゃんと報いてくださることを私たちは知っています。望んでいます。信じています。だからいつか、このシオンから救いが、もう一度始まりますように、喜び祝う時が来ますように、っていうね、祈りですよね。ということは、その神を知らぬ者というのと、自分たちは神を知っているものなんだ。そういう読み方をしているのが、この詩編。今までのイスラエルの人たち、ユダヤの人たちの読み方だって言ったんです。それに対して、じゃあ私たちは、どう読むのかというのが、実は今日もう一箇所読んでいただきました。ローマの信徒への手紙3章の10節ですね。276ページを見ていただきたいんです。まさにここの、この詩編14編、53編の1節、2節、3節をもとに、引用している、パウロが、このローマの信徒への手紙を書いたパウロが引用している箇所なんです。ローマの信徒への手紙3章の10節276ページ。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。ここは、パウロが、これ、自由に、その詩編の、最初の箇所ですよね。神を知らぬ者は心に言う。神などいないって言って、みんな腐敗しているっていうところを、多分頭の中でパウロは覚えていたし、これ、パウロはギリシャ語訳でその聖書を読んでいたと言われていますから、ヘブライ語からギリシャ語に訳された時に、まただいぶイメージが違う風に訳された。それをまたパウロは頭の中で、こう、訳、覚えている風にやってますから、正しい者はいない、一人もいない、そういう、こう、まとめて、ぴったしを、そのまま、なんか、聖書を持ってきて、書き写したんじゃなくて、頭の中で記憶したものを、こうして書いているんだろうと思われますけれども、実は大事なのはですね、まあ、内容的には、その、詩編53編の1節、2節、3節、14編の1節2節3節と、ちょっとちゃんと一致はしているんですけれども、問題はどこが大事かというと、ローマの信徒への手紙第3章の実は前の部分、9節の部分なんです。ここが違うんです。見てください。ではどうなのか。私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいないんです。ここのパウロの、いわば詩編、53編、今日の詩編と、14編とも同じなんですが、それの読み方が、ユダヤ人やイスラエルの人たちの読み方と決定的に違うということが分かっていただけますでしょうか。どこが違うかと申しますと、ユダヤ人やイスラエルの人たちは自分たちは神を知っている。でも神を知らない人たちがいて世の中には。そしてその人たちが神などいないんだと言って私たちを迫害したり食い物にしたりして全然神を求めないから神様がいつかその人たちを裁かれるんだっていうふうに読んでいるっていうことですよね。で、いつか私たちはシオンから救いが来るからそれを待ち望もうよっていうことなんだと。でもパウロがこの誰もいない、そういう神などいないっていうのは私たちも含めてなんですよ。ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるっていうことは、どんな人間もですよ。皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなったっていうことは、ユダヤ人も含めてです。もうちょっと言うと、クリスチャンも含めてなんです。
私たち人間はすべて罪のもとにいるんだ。罪人なんだと。したがって今日の、53編の、まさに最初の、言葉。神を知らぬ者は心にいる。神などない。それは私たち自身もそこに入っているって読むんです。ですから、53編、もう一度戻っていただきまして、3節。神は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいないって。これまさに先ほどローマの信徒で、手紙でパウロが引用しているところですよね。一人もいないっていうのは、自分も含めてなんですよ。神様が見たときに、我々はみんな罪人なんだって言ってるわけで、ということでしょうと。これが、ユダヤ教やイスラエルの人たちは、自分たちは神様から、ちゃんと、なんていうかな、分かっているんだ。神を求めているものなんだと言って、その、神様を求めてない者たちが、みんな汚れているって言ってるんですが、そんなことをこの詩編は言ってないんじゃないかって言うんです。神は天から人の子ら、これは全員でしょ？なんか異邦人を見渡したなんて書いてない。人の子ら、私たち人間すべてを見渡して探される、目覚めた人、神を求める人はいないかと。だけど、誰も彼も背き去った。皆共に汚れている。善を行う者はいない。一人もいない。それが人間だ。それが私たちだ。私たちは罪深いものなんだ。だから、私たちは罪を告白して悔い改めて、主の十字架によって罪を許してもらいましょうっていうところに行くわけではないでしょうか。キリストの福音をやっぱり頼りにして生きていくんです。パウロは、この53編の読み方を根本的に変えているんだっていうことが分かっていただけますでしょうか。自分たちは正しくって、自分たちは罪を負って神様のことを求めているっていうふうに考えて、神様を求めていない者たちが裁かれるんだっていう読み方を、ユダヤ教ですから彼も知っているわけです。もともとユダヤ教徒ですからね。そういうふうに読まれてきた。それに対して、パウロはそうじゃない。イエス・キリストの福音に触れたときに、そうじゃない。私たちはみんな罪人だ。と。イスラエルが、その神の民はこっちに置いておいて、異邦人が罪があるんだ、滅ぼされるんだ。とそう考えると、まさに戦いになり、戦争になります。今の。ガザの状況やイランとの戦いにまたなりそうなんですよね。でもパウロは違うんです。みんな私たちは罪深い。そうじゃないのかって言うんですよ。一人もいないんだ。だから主の十字架の許しが私たちはみんな必要なんだ。神様の方から許してもらう、神の様の力を用いて私たちを一方的に許してもらう、その十字架っていうことが、その救いが、福音がなければ、私たちはみんな滅びるんだっていうね。そういう信仰なんですよ。そこにパウロは立ってるし、そういうふうにローマ書は読んでるわけです。それは私たちクリスチャンとしての読み方じゃないでしょうか。で、このパウロの読み方、解釈が、決して間違いではないことが特に53編で言うならば2節です。神を知らぬ者は心に言う神などないと。心に言うって言っています。公に言ってないってことですよね。言葉に出して言ってないっていうことなんです。みんなの前でですね、口に出しているんじゃなくて心の中でつぶやいている。あるいは心の中で心密かに神などいないって思ってるって言うんですよ。これはね、まさに本音と言ってもいいかもしれませんが、ということはね、表面的にもしそれを言ったとしたならばね、表面的に神様などいないなんて言っちゃったら、周りから非常に批判されたり叩かれる状況があるから、それは公にはしない、言葉にはしない。でも心の中で神なんていないんだっていうふうに思っている。っていう話でしょ？違いますでしょうか？ということは、
神なんていないんだっていうような人たち、無神論者の中でね、公にだったら言えるじゃないですか。俺もそうだよ、神なんていねえよねって。だけど、公に声を出して言えない状況の中で、心密かに神なんていないんだっていうふうに思ってるっていうことは、結局、ユダヤ人、あるいはイスラエルの人たちの中にも、そういう人たちがいるじゃないかという話じゃないでしょうか。イスラエルの民の中にも、心密かに神なんていないんじゃないか。多民族とか異邦人じゃないんですよ。自分たちの中で、そういうふうに思っている人たちがいるんだ。またそういう時代っていうかな。非常に苦しい、辛い状況があるとも言ってもいいかもしれないし、非常に反抗的な、世代っていうのがあるのかもしれません。人々はだから腐敗しているって、出てまいりますね。その状況なんですよ。その状況を見ながら神様は3節、人の心を見渡され探されるとき、本当に目覚めた人、神を求める人はいないかと。でも、誰も見つめることができなかったって言うんです。だから決してね、この神よなどいないというふうに心に言っているものは、信仰者以外のものではなくて、信仰を持ってても、もっと言うなら私たちキリスト者でもね、神なんていないんだと。苦しいことや辛いことがありますと、我々もそうですね、自分の思い通りにいかないことが起こると、ついね、神なんていない。あるいは神様がいても俺のことなんて見ててくれないっていうふうに、やけっぱちに生きてしまう。そんなことはありますよ。あり得る。そういう弱さや愚かさっていうのは我々クリスチャンも持ってるんだってパウロは言ってるんですよ。みんなそうだ。私も神様がもしかしたらおられないんじゃないかって。もし神様がおられるんだったらね、どうしてこんなことが起こるんだろうかっていうことね。そう迷う時もあります。で、そんな時にも、でも、この詩編は、ちゃんと神様は見てくいてくださるんだということでしょ。いや、神様はちゃんと答えてくださる。いつかそのイスラエルの救いがシオンから起こるようにっていうふうにそっちに行くんではなくて、そっちではなくて、いや、自分はそういう罪もあって、もう神様なんでいないんだっていうふうに思ってしまうような現実や状況があったとしても、また自分の罪深さ、弱さがあったとしても、そんな時こそ、いや、神様はちゃんと答えてくださっているはずだと。いや、答えてくださっている。ふさわしい形で答えを与えてくださっているじゃないかっていうふうに、まさに自分で自その心が苦しい時には神なんていないって言ってしまうような心を自分でその心に言うんです。大丈夫。心を沈める。大丈夫だよ。神様を信じようよ。自分に言い聞かせる。神様ちゃんと私たちのこの罪深さ、弱さも含めて導いてくださっているから希望を持って生きようよ。それが、その意味で七節の救いがね、起こりますように。神がご自分の民、囚われ人を連れ帰られるときに、喜び踊り、祝い、いつかそんな時が来るだろうということを信じて私たちは歩んでいくということではないでしょうか。パウロもまたそのことを申しています。その罪を告白しながら、またその弱さを持ちながら、その自分の十字架を背負いながら、主を見上げていく。だからこそ、そういう弱さを持っているからこそ、主を許してくださいと。どうぞ私たちにもっと力強い見て見きを与えてくださいと。そう言っていくのではないか。私は幼稚園に関わってですね、ありがたいな、嬉しいなと思う瞬間っていうのがですね、まあ園長として、幼稚園の礼拝に出席いたします。そうすると子供たちが時々歌ってくれる賛美歌があるんです。どんな賛美歌というと、神様に感謝しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。神様は
良いものをくださった。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。まあ我々の賛美歌21の490番にある賛美歌なんですけど、誕生日なんかにでもお祈り、歌ってくれたりします。本当に、ああ、そうだなっていつもこの歌を歌うために、神様は良いものをくださっている。辛いな、苦しいなって思うけど、本当にそれは私たちにとって必要だから、厳しいけど、これは辛いけど、本当の意味で良きものにとして、あるいは私たちを良いものにするために、神様はこの今与えてくださっている試練や苦しみっていうのがあるんだということ。だから、ハレルヤと言える。神様に感謝できるんだ。そういうことをね、改めてこの賛美歌を歌うと、そうだなって、思わせられます。お一人お一人に必ず良いものを与えてくださっている。与えられているんだと。そのことを信じて生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、私たちは本当に神様なんていないって、本当にやけになってしまって、口ずさんでしまう。あるいは心の中で密かにそう考えてしまうような愚かさを持っています。弱さを持っています。でもそんな弱さも含めて、あなたが導いてくださっていることを信じて、どうぞ主よ、私たちに力強く導き、祝福と恵みとお与えくださいますように、今こうして説教を聞いてくださっているお一人お一人の上に、豊かな祝福をお与えくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。